武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻4、秀吉との攻防。6、栗から峠へ赴き降参、新川軍を除き召し上げ。秀吉の大軍7万人余りが富山城をめがけて押し寄せた。やむなく成政は頭を丸め、呉羽丘陵にある白鳥城の秀吉本陣へ赴き降参したという。富山県内ではよく知られている白鳥城の伝承だが、どうやら疑ってかかる必要がありそうだ。成政攻めの総大将を任されたのは、かつて秀吉も主君に仰いだ織田信雄である。信雄にとってみれば、去る天正13年1585年3月の紀伊攻めでは陣中の秀吉を見舞っただけで、6月の四国攻めでは出陣そのものを免じられている。つまり8月に始まった越中攻めこそ初めて秀吉に従って臨む戦いだった。秀吉からすれば、逆転した新しい身分序列を軍事的に目に見える形で示す狙いがあったのだ。秀吉が出陣を取りやめるなら、忠告に従って越中を退くという成政の考えが8月2日に信雄のもとへ伝えられた。成政の国外退去と引き換えに講和を整えようと信雄は動いたようだが、遅きに失した感が強い。その信雄の束ねる先発部隊が秀吉の命のままに4日に京を出陣したのだ。8日には秀吉も越中へ向けて立ち、成政と秀吉の決戦の幕は上がった。前線にいた前田利長勢が早速現在の石川県津幡町鳥越で成政軍と槍を交えている。18日までに津幡へ集まった秀吉軍は翌日に越中へ一斉になだれ込む。成政方の拠点であったいずれも現在の富山県高岡市、貴船城や守山城、現在の砺波市、 増山城が次々と落とされ、東では現在の立山町足倉寺乳母堂から剣岳の麓に至るまで戦火が及ぶ。さすがの武者の覚えも万事休すである。秀吉が栗から峠に陣を敷いていた26日、成政は信雄を頼り富山城を明け渡して秀吉のもとへ駆け込んだ。僧侶の姿に身をやつして降参を願い出たという。よって秀吉へ伏して和を請うた場は栗から峠だったのだ。ではその時白鳥城には誰がいたのか。白鳥城のある城山は呉羽丘陵の中で最も標高が高く、それなりに格のある武将が陣を構えたと考えるべきだろう。秀吉の家臣たちは頭を丸めた成政がまず先発部隊のもとへ走り行ったと証言する。だとすれば、先発部隊のしんがりを務めつつ和睦を探っていた総大将信雄こそ有力な候補に浮かんでくるのだ。なお白鳥城からほど近い安養坊で成政は髪を剃ったと伝わる。現在その地にはかかる逸話を検証する石碑が立つ。この言い伝えを踏まえるなら、追い詰められた成政は初め白鳥城の信雄のもとへ向かい、彼に助けを求め富山城を明け渡すとともに、同心山で頭を丸めて総意を身にまとい、栗から峠の秀吉本陣へ行き、そこで降参を申し入れたのではなかったか。とはいえ二度にわたって秀吉に逆らい激しい怒りを買った成政である。さぞかし厳しい沙汰が下るかと思いきや、もとより命は助けられ、妻子ともども大坂へ登るよう命じられた。確かに伊水、砺波、根井の三軍は没収され、代わって利長に与えられたが、神通川伊東の新川軍は引き続き治めることになった。ここに秀吉の配慮を読み取ることもできよう。一人も残らず打ちのめすとつい数ヶ月前に息巻いていたのは何だったのか。どうも秀吉には成政を滅ぼす気など鼻からなかったように感じてならない。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。